大したこと言えないと思いますけど、大したこと言えないと思いますけど、
まあ、この前、はい、お手紙で書いた通りなんですけども、
そうですね、
確認事項について、うん、端的にお答え願えればいいかと思いますけど、はい、まずですね、うん、まあ、ちょっと録音してますので、はい、本日2013年1月21日ということで、参加者は、ということです。確認したいことですけど、まず最初にですね、まあ、教師と保護者は協力して子どもたちに良好な教育環境を提供することが責務だと考えておりますが、学校はどうお考えなんですか？
その通りだろうと。
その通り。はい、結構です。はい、で保護者としてですね、はい、子どもの学校で使用する教科書の記述に対して関心を持つことは当然だと思うんですけども、これに関してはどうお考えですか？
それも当然だろうと。
はい、じゃあ結構です。はい、3番目、保護者が教科書記述に対してですね、理解できない点があれば、担当教師にその説明を求め、まあ、意見交換してですね、理解を深めることっていうのは当然必要なことだと思うんですが、この点に関してはどうですか？
それもその通りだろうと思います。
わかりました。はい、で次、義務の教頭教師は、教師の職責は検定済みの教科書の内容をそのまま教えることである。教科書の技術に対して疑義を差し挟むことはできないという認識であるが、どう考えるか。
教科書の技術について疑義を差し挟むことはできないというのは、まあ、間違いだろうと思いますね。
間違いですね。わかりました。はい、で教頭に至っては、教科書の取り扱いに関しては戦中戦前と同じであるということを言われたわけですけども、これに関してどう思いますか？私はこんなことを言うね、教頭がね、ここの管理職をやってるなんてことは許せないことだと思ってますけども、
その発言がどういう流れの中で、
いや、それはコメントは必要ないです。このことに対してどう思うかだけです
。それはちょっとわかりませんね。
わからない。じゃあ、これでもいいということですか？こういう認識であっても。
戦中戦前の教育と同じであるかどうかということについては、
はい。
うん、同じであるとは思ってませんので。
いや、じゃなくて、彼がそう言ってることをどう思うかということを聞いてるんです。
これは彼の判断ですから、彼の思いを伝えただろうと思いますので。
だから、こんなことはね、うん、こんなこと許されないことでしょう。
我々が、教科書を使って、
いや、そんなこと聞いてんじゃないんですよ。うん、
いや、そこしかないですよ。今、学校現場で動いてるのは。
いや、ですから、うん、彼が言ってるのは、うん、教科書に関して、そういう、一切そういう疑問を差し挟む余地はないし、うん、言われた間違いだろうが、何であろうが、言われたことはそのまま言うっていうことを肯定してるわけですよ。うんうん、
いや、彼の日頃の動きから見て、まあ、この言葉自体は。
いや、だからこのことについて聞いてるだけです。うん、彼の日頃の行動なんて私は関係ないです。うん、私は聞いたことだけで、うんうん。
ノーコメントです。
ノーコメント？
はい。
校長としてそれでいいわけですか？
は
い、
え？
校長としてそれでよろしいわけですか？
校長としてそれでいいかというか、日頃の行動を見とって、
彼は。いや、だから日頃の行動じゃなくて、この言動に対してっていうことを言ってるんです。
うん。
う
んうん、
私は何らかの指導があって叱るべきだと思いますけども、
うん、まあ、誤解を生んだような発言があったことについては、お詫び寄せられていると思いますけども、そうですね、この誤解を呼ぶようなことを発言したということは、まずいと思います、確かに。
いや、誤解かどうか分からないです、うん、これが彼がこう言ってるのか、私は誤解なんて思ってませんよ、そのまま受け取ってるわけですよ、彼はこういう考え方を持っているわけですよ。うん、それについてどう思うかということを今聞いてるんです。
いや、その録音してるかもしれんけども、うん、この言葉を録音したんですね、間違いなく。
いや、これはしてないんです。うん、だからその後から、彼が、うん、有前言翻すから、録音を開始したんですね。
気持ちは分かりますけども、うん、彼は、その何回も繰り返すけども、そういう人間ではないというのは、私は思ってますので。
じゃあ、彼直接話聞きます。
うん。うん、申し訳ないけども。
じゃあ、とりあえずこれをここまでしておきましょう。うん、次に、担当教師たちが、教科書の記述に対して疑義を差し挟むことはできない。教科書の記述について現場の教師が理論的に判断することはできない。教科書の記述が正しいかどうかわからないとして、説明を一切しなかったわけですよ。
うん、
これはどう思われます？教科書の内容を理解してない教師が一体何を教えるのか、私には理解できないんですけど。うん、
教科書の内容を理解していない。
うん。わからないって言うんです。
というか、
というかじゃないんです。
いや、僕の思いを、
まあ、思いじゃなくて、これについてどう思うかだけは聞いてるわけです。
それがもし事実であれば。
これは録音してあります。
ああ、そうですか。はい。まずいと思いますね。
まずいですね。理解しないといけないですね、当然。もちろん。そうですね。わかりました。結構です。それから、教育委員会の方からどういう指導がありました？具体的に直接は私聞いてませんので。
教科書会社にですね、もし間違ってる、記述内容があれば、我々教員、当然、疑義を申し立てることは
できますね。
できるということ
。はい。じゃあ結構です。それで結構です。
私もいろいろしたことあります。
そうですね。彼らはそれができないって言ったわけです。
それは僕も聞いたんですけども、もちろん、そういうふうに取られたこと自体は。
取られたことじゃなくて、そう言ったんです。
そうですか。おかしいじゃないかという指導は、確かにしました。
わかりました。結構です。はい。それと、その後ですね、私いろいろ、学習指導要領の方を見せていただいたんですけども、公民の教科書の記述は明らかに指導要領と矛盾する内容があります。だからこれは当然ですね。
だけど、そこがね、近藤さんは間違ってるというふうにおっしゃってる。ところが、
いや、だからそれ、この話はしてないです。
してない。
してないです。
我々は、やっぱり教科書が、なんていうか、きちんと検定を通った。
いやいや、それ分かってます。だから、それを、
それをですよ。私に対して、ちゃんと説明してくれたらいいわけですよ。彼らは説明してないんですよ。
それも言いました。おかしい。疑問を持ってきてるんやから、先ほど言いましたように、保護者と連携を取りながら学校というのは、
そうですね。
そうですね。
そうですよね。はい。結構です。じゃあ、そうしたら改めてですよ。前回、そういうことで一切説明拒否されましたんで、全然私、説明まだ聞いてませんので、改めてそういう説明をいただく機会を作ってほしいんですけど、
説明というのは、
教科書の内容です。
教科書の内容について、
はい、もうすでに資料はお渡ししてあります。
そうですね。
ですから、そういう説明を受ける機会を作っていただけるかどうか。
それはいいでしょう。やるべきでしょ
う。そしてもう一つ、私が言ったからその特別にというんじゃなくて、こういうその教科の内容だとか、そういうことに疑義があるっていうのは当然、これ今後も出てくるわけです。これから教科書を見ていけば、まだいろいろ出てくると思います。だからその都度同じ対応を取っていただかないと困るわけで、今回限りなんていう話じゃね、いけないと思うんですよ。だからそういうのを制度的に考えてほしい。
制度的に。
そうです。窓口を。
例えばいろんな議員があったときには、教頭が窓口になって話を聞くと、そこからスタートしてますね。
で、私、結局、教頭と話して全く拉致が開かなかったわけですよ。で、半年間全然動かずに、それで教育委員会に行ってね、それで降りてきたら今度校長は全然今までと違う対応を取られるわけですよ。だからこういうことならね、我々は最初から教育委員会に行った方がいいわけですよ。時間の節約ですよ。
個人的には僕もその方が正解だと思ってます。一学校でね、確かに、保護者とね。
そんならまた同じ事案があったら、また教育委員会に行かないといけないわけですか。
教育委員会の方が、きちんと文科省ともつながってるし、学習指導が変わったりすると、まず文科省の方から、システムが、教科調査官っていうのがおってですね、その人たちが教科書の関
わってる。いや、だからね、その教科の内容、
説明を受けて、
それは分からないけども、なんでその現場で対応できないの、結局ここに降りてきて、結局ここで対応しないといけないわけですよ。
だから、その流れの中で、教頭も、できませんというような発言をしたんだと思うんやけど。
いや、だから、それが間違えたっていう話になったわけでしょ。
ただね、その、教科書の記述にまた戻るんやけども、それが本当に間違いであるかどうかっていうのは、
いや、だからですよ、そんなこと言ってないじゃないですか、疑問があったときに説明を受けられるかどうかっていう話をしてるだけですよ、そこでちゃんと合理的な説明ができれば、それで結構なわけですよ、
保護者としてですよ、子どもに対してやってることに学校に対して疑問があるから、その話を聞かせてくれって、こんな当然なことがなぜ通らないのかと。
いや、話を聞きますよ。
聞かないじゃないですか、半年間やって、全然聞いてないんですよ、彼らは。今さらそんなこと言われて信じられるわけないじゃないですか。
だから基本的には教科書に誤りがあればって言ったから、
教科書の話はまた別の問題です。いやいや、
そこから話が始
ま
って
る、まあ、当然そうですよ、
そこでしょ。
だけどこんなことをするために、わざわざ半年もかけて行ったり来たりして、それで
研究員まで行って、うん、それで半年以上経って、まだ何も説明されてない。
うん、そういう機械を作りましたよね。
機械を作ったって、うん、機械を作っただけで何も喋ってないんだもん、彼ら。うん、そんなもん、うん、そんなもん何も役に立たない。
うんうん、役に立たんかもしれんけども。
立たんかもしれんじゃなくて、うん、こんなね、
彼らが。
こんな風通しの悪い学校っていうのはおかしいじゃないですか、うん、っていうことですよ、基本的に。
うん、それは、あなたのおっしゃる通りだと思いますけども。こちらがもっとオープンにしない件。
そうです。うん、分かります。それを、その提案をしてるわけです。
うんうん、まあ、それはそれで、教員たちも、忙しい中、話を聞く機会は、時間は当然取らなければいけないと思いますけども。
じゃあ、そういう指導してくださいね。う
ん
う
ん、もちろんしますけども
、ね。わ、うん、かりました。そしたらですね、うん、一応うん、結構です。今日はこれで結構なんで、うん、一応この文章をもう一回文書化しますんで、うん、それで合意事項として確認文書を作りましょう。うん、ね、うん。そうしましょう。うん、はい。じゃあ、それで結構です。